広報広島市民と市政です。ここでは市政に関するさまざまな情報をお伝えしています。では令和5年2023年7月15日号第3部をお届けいたします。特集、広島平和記念資料館、いくつもの失われた未来を思う。平成31年、2019年4月の本館リニューアルオープンから4年が経った平和記念資料館。5月に開催された G7 広島サミットでも注目を集めました。以前行ったことがあるけれど、最近は、という人もぜひ改めて訪れてみてください。問い合わせ先は同館学芸課、電話241-4004、ファックス542-7941。G7 広島サミットで首脳らが来館。5月19日から21日に開催された G7 広島サミットでは、参加した各国首脳らが揃って同館を訪問しました。戦時下にある自国と重ねて、ウクライナのゼレンスキー大統領も同館を訪問し、現在の自国と被爆した当時の広島とを重ね合わせ、いつか広島のように再建されることを夢見ていると復興に向けた思いを語りました。展示概要。常設展示。1、導入展示。被爆前のびっしりと立ち並ぶ家々、商店街のにぎわい、子どもたちの笑顔の写真。被爆前の広島には多くの人々の暮らしが息づいていたことを物語ります。8月6日、上空600メートルで原爆が炸裂し、人々の暮らしが失われた瞬間を映像とパノラマ模型で伝えています。2、8月6日の惨状。爆風で折れ曲がった鉄骨、火災の高熱で変形した金属や瓦、建物疎開作業中に被爆した生徒たちが身につけていた衣服の展示、遺品や絵などの資料があの日の惨状を静かに語ります。3、放射線による被害。皮膚に無数の血の斑点が出た兵士や頭髪が抜けた姉と弟の写真。原爆から放出された大量の放射線が人々の体を蝕み、外傷のない人や被爆直後に市内に入った人にも影響を及ぼしたことを伝えています。4、魂の叫び。原爆で亡くなった人の遺品と遺影や本人、家族の言葉の展示。痛いよ、苦しいよ、お母さん、あの子はどこに。亡くなった人、残された人、一人一人の心の底からの叫びを伝えています。5、生きる。背中にケロイドが残る男性の写真や、被爆から10年後に白血病で亡くなった少女が病気回復を願って折った鶴。惨禍を生き延びた後も多くの困難と苦悩に直面し、心身に残る傷や病を抱えながら生きる人々の姿を伝えています。6、核兵器の危険性。原爆の開発や投下の経緯、その威力について写真などを展示。原爆の模型や熱線を受けた瓦など手で触れることができる展示も。核実験による被害や核兵器廃絶に向けた国際社会の動向も伝えています。7、広島の歩み。被爆前後の広島の歴史について 写真などで解説しています。原爆で破壊された広島で、自らの生活を再建させつつ、町の復興に立ち上がる市民の姿を伝えています。国内外の人々も支援の手を差し伸べました。企画展示。企画展、広島戦災孤児育成所、子どもたちと山下義信を9月11日月曜日まで開催。1945年12月、私財を投じていち早く私立の育成所を立ち上げた山下義信氏。育成所の歩みと同氏の生涯を紹介しています。企画展を担当した学芸員は、田舎に集団疎開していた子どもたちは、原爆の被害を受けずに助かりました。けれども、市内にいた両親や家族を失い、引き取り手のない原爆孤児として、育成所などでの生活を余儀なくされました。山下義信氏が残した多くの保育日誌などから、子どもたちに対する愛情や責任感が伝わってきます。原爆孤児という存在、歴史があったことを知ってほしいですね、と話します。心に残った展示、思いを言葉にして胸に刻む。 G7 広島サミットが終わった5月末、世代の異なる3人が道館を見学し、それぞれが心に残った展示についての思いを語り合いました。A さん、市内で育った20代、7歳の弟がいる。B さん、県外出身で2年前に移住、4歳の子供がいる30代。C さん、市内在住で2人の子供、5人の孫がいる60代。魂の叫び、中学生のズボン。新田隆弘さん、当時中学2年生は動員先の八丁堀で建物疎開作業中に被爆しました。父耕作さんはあちこちを必死で探し回りましたが見つかりません。これが最後と、そこで子供が呼んでいるような気がして、動員先とは別の場所に行き、息絶えた隆弘さんを見つけました。 A さんの感想。幼さの残る顔写真に自分の弟が重なる。この少年の父親は惨状の中、そこで子供が呼んでいるような気がして見つけ出した。子への愛情の深さを思うと胸が痛む。やっと見つけた我が子は亡くなっていた。むごすぎる。魂の叫び、三輪車、鉄兜、師弟の家。鉄谷真一ちゃん、当時3歳は三輪車で遊んでいる時に被爆し亡くなりました。姉の美智子さん、当時7歳も倒れた家の下敷きとなり亡くなりました。 C さんの感想。幼い師弟は仲良く手をつなぎ、少し緊張した面持ちでこちらを見つめている。写真館で撮影されたその時、こちら側には温かな眼差しを注ぐ家族がいたのでは。等身大の写真に近づけば、自分の孫を抱き上げる時の愛しさが思い起こされる。あの日、一瞬で絶たれたこの子たちの未来を思わずにいられない。魂の叫び。疎開先に届いた手紙。お母さんから咲子さんへ。原爆で亡くなった母、八尾春子さんが娘、咲子さん、当時9歳に宛て、6月に書いていた手紙です。咲子さんは疎開先で受け取り、家族からの手紙を形見として大切に保管していました。B さんの感想。咲子ちゃん、母より、さようなら、の末文が目に焼き付いた。手紙を書いたときは、きっとまた会えると信じながらも、 最後の手紙になるかもしれないという思いだったのではないか。手紙の本文からも子を思う親の愛情が伝わってくる。母親からの最後の手紙を咲子さんはどんな思いで読み返したのだろう。子を持つ親として胸がいっぱいになる。生きる。 N 家の崩壊。8月6日から N 家の生活は一変しました。漁師だった N さんは被爆の後遺症による病気で働くことができません。生計を支えていた妻が亡くなり、 N さんは子供と無理心中を決意するも実行できませんでした。中学生の長女が働き手となり一家を支えましたが、他の子供たちは家を出て疎遠に。治療法も見つからず、 N さんは苦しみながら亡くなりました。写真家福島菊次郎が何年にもわたり撮り続けた写真が N さんとその家族の姿を伝えています。 A さん。8月6日の悲劇は一日で終わらず、被爆者はその後も苦しい状況が続いたことを改めて知った。こんなことは二度と起こしてはならない。 B さん。生活が苦しく無理心中を決めた最後のご飯をどんな気持ちで食べたのだろう。家族の首を絞めようとしたができない。自分がもし N さんと同じ状況だったら胸をえぐられるようだ。 C さん。被爆者があの日からさまざまなことを抱えながら生きてきたことを頭では分かっているつもりだった。だが現実には想像を超える生身の生き様があった。生きる。父母を亡くした子供たち。原爆によって孤児になった子供は2000から6500人と言われていますが、正確な数はつかめていません。子供たちは家族を失った寂しさ、貧困、差別に耐えながら育成所などで生活していました。A さん。自分の弟やこれから自分が子供を持ったとして、自分がいなくなった後にこんな状況を耐えながら生きていくことになったらと思うと、とてもつらい。B さん。寂しいよ。会いたいよ。笑顔の奥に隠れた親を思う子供たちの悲しい声が聞こえてくるような気がした。C さん。映画、この世界の片隅にの終盤に登場する原爆孤児のシーンを思い出す。ここでは大勢の現実の孤児たちが笑顔を見せている。子供たちは原爆の悲惨さもわからぬまま、見知らぬ大人たちにすがるしかなかった。暖かな未来があったと願うばかりだ。人の姿を感じて思いを馳せてほしい。平和記念資料館、落ち葉博信学芸係長の話です。4年前にリニューアルした本館は、被爆者の視点で展示を構成し、人の姿を感じてもらうことができるよう、寄贈者から聞き取った遺品の背景情報、残された家族の苦しみや亡き人への思いなどを伝えるようにしています。遺品一つ一つに物語があり、寄贈者の中には遺品の前で家族の名前を呼びかける人もいらっしゃいます。展示品を通して来館者が当時の人に思いを馳せ、自分の感じたことと重ね合わせてもらうことで、より身近に捉え、二度と同じことを繰り返してはならないという考えを持つきっかけとなればと思います。今回紹介している展示はほんの一部です。館内で被爆の実相に向き合ってください。利用案内。平和記念資料館。中区中島町 1-2。 開館時間は午前8時半から午後6時。今年の7月は午後7時まで。 8月は午前8時半から午後7時。8月5日と6日は午後8時までです。12月から2月は午前8時半から午後5時。入館は閉館30分前までです。料金は大人200円、高校生相当年齢、シニア100円。これは年齢証明が必要です。中学生以下無料。団体割引減免あり。東館1階企画展示は無料です。休みは12月30日と31日。情報資料室は12月29日から1月1日閉室します。音声ガイド、イヤホンは被爆資料など64点を1点あたり1分程度で詳しく解説。東館1階で貸し出します。1台あたり400円。団体割引があります。広島平和記念資料館で検索してください。この記事の問い合わせ先は同館学芸課、電話 241-4004。 特集広島平和記念資料館でした。第3部を終わります。この広報広島市民と市政は広島市広報課がお届けしています。配信した情報と同様の内容が広島市ホームページ上でもご覧になれます。どうぞご利用ください。お問い合わせ先は電話 082-504-2117。 電子メールアドレス koho@citydot.hiroshima.lg.jp です。続いて第4部をお聞きください。